説教、機械ではなく救いを、新井淳牧師です。
信仰を持っている、私たち、私たち以外にもさまざまな宗教がございますが、そうした信仰を持っているという人たちは、それがいかなる宗教であろうとも、人々が平和に、そして平安に暮らすということを第一と考えて、そのためにも平和の実現のために祈ることを忘れないものだと、そのように考えるのはごく一般的だと思います。私の前任地の新潟の十日町市で、神宮寺という郊外にあったお寺のご住職が、市民向けの地方紙に寄稿していた論考で、聖書の言葉やイスラム教の聖典コーランからも自由に引用されて、各地でテロ事件を起こすイスラム教徒の信仰の対象であるアラーの神も、もともとは慈悲深い慈愛あまねき神であるということを記していたのを今思い出しております。過激なテロ事件が起こるたびに、イスラム教の名前が上がり、そのためにイスラム教が非常に戦闘的な宗教だという、過激な宗教であるという、そういうイメージが根付いていってしまっているわけですが、それは一部の過激な宗派といいますか、人々、集団、その仕業であって、それを見てイスラム教全体の教えを悪いもの、身勝手なもの、そのような過激なものというように規定してはいけないんだということを改めて思います。人間は悪意よりも良心の方が勝っているはずだ、そのように信じています。で、このご住職、寄稿したその論考で関心を抱きましたのは、2001年アメリカで起きました 9.11 同時多発テロ事件によって、それが現代の終末、科学文明を謳歌した時代の終焉だというふうに感じていると書いてあった。そこに関心を持ちました。なぜ同時多発テロが現代の終末、科学文明を謳歌した時代の終焉なのか、いろいろと思いを巡らせます。まさかこれがきっかけで核戦争が勃発して人類が滅亡するなんてことを想像しているわけではないでしょう。そこでまあいろいろと思い巡らせながら、その言葉を自分なりに解釈して見たんですが、それは科学文明という、いわば目に見える価値観、それが優先され続けた結果、あるものは物質的な豊かさを求めすぎる、別のものはその豊かさに嫉妬する、そういったことの行き着く先は私たちの精神を貧困にさせる、共存共栄の理想から遠く離れていき、自己中心的な社会と精神が形成されていく。そして私たちにとって最も必要とされる和という、そういう考え方が徐々に失われていってしまう。賢明な人は、これが科学文明という、そういう物質的な世界の形成が本当に人間社会を形成するものではなかったと気づくでしょう。それが科学文明を謳歌した時代の終焉という言葉の意味なのかなと そのように考えたんです。先日、まあ、お休みをいただきまして18年ぶりにアメリカ西海岸を訪れました。コンピューターやインターネット、そういったものがなくしては成り立たなくなっているのではないかと思わずにいられない、その文明のありさまや、それに伴い日本以上に広がっている格差というのを目の当たりにしたように思いました。これから私たちが暮らしていく社会はどういうふうになっていってしまうんだろうと、何か得体の知れない不安を抱いたりもいたしました。ご存知のように、もともと私たちキリスト教徒はそういう物質的な豊かさを優先させる考えは持っていないはずです。この世的な価値観や物質的なものを優先する考え方というのは、結局のところもっと大切なものを見失わせてしまう。そして気がつけば自分の立っている場所、これから目指すもの、そういったものまで見失ってしまいかねません。これはまさに暗黒と言われるものであり、その中にとどまっているならば主の日の到来にも気づかないだろうと言われます。主の日、それは裁きの時、終末と言われる時でありますが、でもキリストによって人間が救われる喜びの時、希望の時へと変えられたその時でもあります。使徒パウロは未だ訪れてはいない、だけれどもすぐにやってくるであろう、その最後の審判の時について、それが盗人が夜やってくるように訪れると書き記しています。盗人、これは泥棒のことでありますが、泥棒は夜、皆が安心して寝静まっている時にやってくるという、そういう前提でこの言葉は語られました。皆は寝静まっていますから、泥棒が入っても気づきません。そして朝起きて気がついた時にはすでに手遅れ、大切なものはすっかり盗み取られて途方に暮れるという具合です。最後の審判の時はこれと同じように、私たちが安心して寝静まっている時に突然訪れるというんです。もちろん本当に寝ている時というわけではありません。無事だ、安全だと私たちが思っている時、つまり週末はまだ訪れないだろうということ、あるいはまあ明日から準備すればいいやというような考えで油断している時にこそ、週末はやってくるものだという、そのような言い方です。しかもそれが夜という時間であることは、単に泥棒が家に入るその時間帯を説明するだけにとどまらない意味を持っています。つまり私たちが無事だ、安全だ、そう思っている時、それは私たちが実は暗黒の中にあるということを示すんです。なぜ無事だ、安全だと思っている時が暗黒だと言われるのか、これは今もお話ししておりますように、週末はまだ訪れないとか、週末に備えるのはまだ先でいいというふうに考えてしまう、そのところにやはり理由があります。今ここにおられる皆さん、週末がもうすぐやってくる、あるいはこの瞬間にも週末は訪れるかもしれない、そのような危機感を持っておられること方がどれぐらいおられるでしょうか。正直に申し上げて、私にもリアルな危機感というのはさほどないと言わなければならないかもしれません。少々弁解がましくなりますが、 終末がいつ訪れてもおかしくないし、それが遠くない将来にやってくるのではないかという、そういう危機感は少なからずいつも持ってはいます。しかし今まさにこの瞬間にもその時は訪れる、主の日はやってくるかもしれないという、そういう緊張感、どれほど持っているかと言われたら、それほどでもと答えなければならないのが正直なところでありましょう。そういった緊張感が欠けたところは、実は他の思いで埋め尽くされていると言われるんです。他の思い、それはこの世的な思いと言い換えられています。つまり主を思う気持ち以外のものという意味です。例えばこの世的な価値観に支配されるとき、私たちは多くの罪を犯さないではいられなくなります。金銭的な欲にとらわれれば貧しいものを顧みなくなります。名誉や名声を得ることに心を奪われれば、隣人を蹴落としてでもそれを得ようとしてしまいます。自己中心的な思いに駆られるとき、私たちは愛という最も素晴らしい賜物さえ捨て去ってしまうかもしれません。それはまさに暗闇であり、そうした罪にまみれた闇の中に神様の怒りの雷は落とされるでありましょう。しかしキリスト者がこうした闇の中にいないのだとパウロは言うんです。つまりキリスト者は光の子、昼の子なんだ、夜にも暗闇にも属していないんだと私たちを励まします。別の言葉に置き換えるなら、キリスト者は罪を悔い改め、そしてキリストの罪の贖いを受け入れた存在なんだ。だからすでにこの世的な闇からは解放されている。いつ神の裁きがやってきても耐えうるのだと言うんです。もし昼間のうちに盗人がやってきたならば、その泥棒を見つけることができますから、正確には見つけやすいと言った方がいいでしょうか。でもそれを見つけることができますから、それに対して何らかの対処のしようがあり、その可能性は高くなります。泥棒に入られないようにするとか、助けを呼ぶとか、とにかく大きな被害を受けないようにすることができるわけです。これと同じように、キリスト者が光の子であり、暗闇に属さず昼間の中にとどまる、つまりその時に対してしっかりと備えをしているのならば、終末の到来に驚きおののくことも恐れを抱くこともない。むしろ喜びを持って希望を持ってその瞬間を受け入れることができるに違いないわけです。なぜなら終末は裁きの時でありますが、キリストの贖いを信じる私たちにとっては救われる瞬間であるからです。本来神様の御前に立つこともできない罪人である私たちは、裁きの時に徹底的に打ちのめされてしまうような存在であります。ところがイエス様がそのような罪深い私たちのその罪をあがなうために十字架に上げられ、そして私たちの代わりに死んでくださいました。そのことを信じ受け入れるすべての者にその救いの恵みは分かち与えられるんです。ですから裁きの時こそこの約束が成就して、私たちが誠に救われる瞬間であるわけです。その恵みに預かるために私たちは昼間の中にとどまっていなければなりません。つまりキリストの贖いの十字架を信じる、 この世のものではなく神の愛に目を向ける。この世の価値観にではなく神の愛にとらわれることを求める。それが光の中、昼間の中にとどまるということであるんです。そのために私たちは互いに目を覚まし、身を慎んで、互いに励まし合わなければならないとパウロは教えます。これはすなわち、キリストを受け入れ、キリストを信じ、それに従おうと志すことには他なりません。できるかできないかということを問われているのではないんです。そこに思いを寄せ、それを信じ、これを志すかということでありましょう。自己中心的な思いを捨て、裁き合うことをやめ、すべての兄弟姉妹たちと共に救われるということを願いながら、許し合い、支え合い、励まし合うことこそ、キリストが私たちに教えてくださった愛の実践であって、私たちが今なすべきことでありましょう。これは、そうするのがいいんですよ。その方が、まあいいでしょうというような、理想的な人間のあり方と言えるかもしれません。でも人間はなかなか分かっていてもそうすることができないでいます。相変わらず私たちは自分を中心にした考えを捨て切ることはできないし、この世的な価値観にとらわれてしまうところからもなかなか逃れられない。ですから、先ほどお話ししましたお寺のご住職がのその言葉を借りるならば、科学文明を謳歌した時代の終焉がやってきたとしても、そこに気づかないでいるのかもしれません。もちろんこれは全ての人にということは、私たちキリスト者にも当てはまるものでありましょう。そのあたりの指摘は謙虚に受け止めたいと思うんです。私たちにとってみれば、終末に対する危機感の薄れこそ暗黒のそのような暗闇であるからです。もし明日終末が来ると分かっていれば、私たちはキリストの教えを改めて思い起こしながら、互いに憐れみの心を持って接し、慰め合い、励まし合うことができるでしょう。憎しみも怒りもなく、慈愛に満ちた触れ合いができる、あるいはそうしようと志すに違いありません。相変わらず自分の命惜しさにという、そういう自己中心的な思いに駆られて、それらをなすという部分は残るかもしれませんが、それでも互いに愛し合うことの尊さや喜びを知る機会になるのは違いありません。しかし、それをなすのは明日終末が来るという予告ではないんです。主の日はいつ来るのかわからないのであって、予告されることは考えられていないからです。ですから私たちは主の教えに従い、その日のために備えることができるとすれば、それは明日終末が訪れるという緊張感をいつも持つということなのでありましょう。神様は私たちに対して怒りを持って報いようとされているわけではもちろんないんです。私たち人間を愛するゆえに、その一人子を惜しまずに世に送り、それは私たちを救われるためであったということを私たちは知っています。そのことを思い起こすときに、私たちは神様の愛をどれほど受け止め、これに応えようとしているかを顧みないではいられません。私たちには決して真似のできない大きな愛を示された、その神様の守りの中に私たちは置かれているんです。そのことを心に刻みながら、主の日を待ちわびる、そのような信仰を培っていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、 あなたの皆を賛美いたします。そしてこの礼拝の時を備えていただきましたことに感謝いたします。私たちは目の前のものに心を奪われたり、このようなものに目を向けがちでありますけれども、真に大切なものを、真に備えられたあなたの恵みをしっかりと受け止めながら、そこにある希望をしっかり抱いて、このような歩みを全うしたいと願うものであります。どうぞ一人一人に聖霊の豊かな恵みと祝福を注いでいただきまして、その導きに従ってあなたと共にこの新しい週も歩んでいくことができますよう守り導いてください。この一言の祈り、ひととき主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。
アーメン。